FM 舞鶴をお聞きの皆さん、こんにちは。今日はこの時間はですね、晴れのち775、毎週土曜日日曜日12時はですね、晴れのち775、東舞鶴のラポールショッピングセンターセントラルコートから生放送でお送りしています。今日のパーソナリティは DJ トッキーこと時岡浩二です。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと今週ね、台風来たりとかして、すごく天気悪かったんですが、比較的今日は曇ってますけどね、舞鶴の方、いい天気ですね。私も車でここまで来ましたけど、なかなか気持ちのいい風が、吹いていましたね。今日はですね、これから、50分ほどのお付き合いになりますが、特別なゲストが来ていただいております。実はですね、すごく若いですね、3人の、女の子に来ていただいてますんで、楽しみに、していただきたいと思います。それでは今日の1曲目お送りします。それではですね、ここからは今日のゲストトークということで、ゲストの紹介をしていきたいと思います。今日は晴れのち775、東舞鶴ショッピングセンターラポールから生放送でお送りしております。今日はですね、非常に若い3人の、ゲストの方に、来ていただいてるんですけども、グループというか団体さんなんですよね。トモスというですね、活動をしてられる団体の皆さんです。それではまず、代表の徳島千秋さん、徳島さん、ちょっと自己紹介お願いできますか。
はい、皆さんこんにちは。私は、トモス副代表させていただいて、
副代表ですね、
はい、副代表しております、大学1回生の徳島千秋と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それから横山さんですね、はい、どうぞ。
皆さんこんにちは、トモス社会人スタッフの横山愛と申します。どうぞ今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてもう一人、さらに若い森田さん、よろしくお願いします。
はい、トモス高校生スタッフをしています高校3年生森田夏実です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、FM 舞鶴でも非常に珍しい、コンビネーションで、皆さん20代で、社会人、大学生、高校生ということですね。それも、全員女子ということで、多分こういうメンバーのFM 舞鶴の番組ゲスト初めてなんじゃないかな
と、ね、
はい、思うんですけどね、この番組でも。で、それではですね、早速徳島千秋さん、はい、トモス副代表徳島さんから、ちょっとこのトモスっていうのは、はい、どういう団体なんですかっていうことを教えていただけますでしょうか。
はい、トモスっていうのはですね、まず2015年に高校生未来会議というイン福知山というのが、まず京都市内の大学生が中心となって、私と地元と私の未来というテーマで、多世代、高校生、大学生、社会人の3世代で、話し合う、自分の地元と未来について話し合うっていう、イベントがありました。でそこに私、当時高校生だった私は参加していたんですけれども、そこで出会った社会人の人とか、大学生の今の横愛さんですね、社会人ないけど横愛さんに出会って、ほんまになんかいろんな考え方とか価値観とか、未来ってこういう風に描けるんやっていう、なんか新しい考え方とかを知ってすごく刺激になったり、本当に感動したんですね。でそこで自分の未来をなんかちゃんと考えてみようとか、自分の地元についてちゃんと考えてみようって思って、なんかすごくなんていうやろ、感動するいい機会になりました。でその後に、 そこに参加していた一緒に参加していた友達 と、私らもこういうなんか未来についてさいろんな人と考えたり語り合ったりする場作ってみたいよねって意気投合してそこで横合さんにまた後日連絡させていただいたところ いいじゃないっていう風に言ってもらって、その年の、まあ、6月に、実際高校生が、企画側となって、トモスが誕生して、イベントをさせてもらいました。でそれが初めてあったのが6月7日のトモスフューチャーセッションということになります。
はい、ということはその横合さんって出てきましたけど、はい、横山愛さんですね、
はい、
は今社会人、社会人2年目になるんですか。
そうですね、2年目になります。
で、徳島さんが高校生の時ですよね、はい、でその時は横山さんが大学生、
大学生でした、
ね、
はい、はい、
で、まあ、出くわしてなんかこう意気投合して、
はい、
なんか、まあ、高校生だけどなんかこういうグループ作ってやりましょうみたいな感じで、はい、
そうですね、その当時1枚のルーズリーフの写真がやってきまして、
はい、
自分たちもこういったまあフューチャーセッションといいますか未来について語る場をこういう風に企画したいっていう、まあ、1枚ものの写真が来たところから始まりましたで、まあ、大人たちはそれを応援するだけじゃなくて一緒にやっていこうという体制を作って人の心に火を灯すで灯すという風に名付けました。
いい名前ですよね。
ありがとうございます。はい、っていう風に、まあ、人の心に、まあ、火を灯せるような活動をしていきたいということで灯すという、団体名になりました。
なるほどね。なかなかこうね火を灯す人の心に、
はい、そうです。
奥深いですねなんか高校生が考えられることとはちょっと思えないぐらいすごく
そうですよ、ね、
奥深いので、ね、ちょっとびっくりしましたけどね、はい、なんかこうお寺さんかなんかねそういう、こう仏教用語みたいな感じですけどね、
そうですね、
はい、これ団体としてはその福知山でこう活動がそしたら始まったっていうことになるんですかね。
そうですね、
はい、
福知山には、まあ、大学が本当に1校しかなくて、
はい、
京都北部自体も本当に少ないんですよ、
はいはい、
で高校生中高生が未来をこう想像できる描けるっていうのが、まあ、きっかけというか話を聞いたりしたりできるのが、実際できるのが大人自分の親であったりとか塾の先生であったり学校の先生っていう風に限られてしまうんですけど、まあ、限られてしまうっていうその環境の中で私たちは私たちが、市内の大学生であったりいろんなその京都北部で働いてはる、社会人の方とつなげる場を私たちが作ることでそこで中高生に新しい考え方とか価値観とか、を知ってもらって自分のいい刺激になって自分の未来をさらにより豊かに、描けるような場を作れたらなという思いでいつもやっております。
非常に素晴らしいこう目標というかね意識が高いですね、はい、そんな中にですね今日はねあの高校生の森田さんにも来ていただいてるんですけども、森田さんはこれどういうきっかけでこの、団体に関係を持って入られたんでしょうか。
はい、私は2016年の3月13日にトモス感謝祭っていうのがありましてそれに、まあ、親に誘われて行ってそこで横合さんに出会って横合さんにトモス入らんかみたいな感じで誘われて私自身もなんかこう違う世代の人だったりたくさんの人と交流するのがすごい好きだったんであじゃあぜひ入ろうっていうことでそれをきっかけにトモスに入ることにしました。
あの自分より年上の方がね結構いらっしゃるんですけどもどうですかそんな中で活動してみて。
はい、皆さんすごい優しくて、うん、ゆったりした感じで活動とかもできるんでなんていうんだろう自分に合ってるなっていう感じがします。
合ってる、
はい、
なんか高校生の例えば友達とかもっと誘ってこう一緒にやりたいなっていうふうに思います。
あ、思いますね。やっぱトモス自体をもっとたくさんの人に知ってほしいなっていう気持ちはあります。
今これあのトモスはですね、 徳島さん、大体どういうようなこう年齢構成というか、大学生何人で高校生何人とかっていう感じなんですかね。
はい、トモスは今のところ全員10人でやらせてもらってて、そのうち社会人が2名、大学生が6名、高校生が2名という計10人で活動しております。
で、今主に、まあ、その中で活動している人は福知山綾部の方が多いんですか。
そうですね、高校や大学が福知山で、福知山の学校であったりとか、社会人の方だったらもう今福知山京都北部とかにたくさん関わってもらってた人だったりとか、そうですね、大学生もそうだね。そうですね、福知山の高校に通ってたとか
ね。今日ね、FM 舞鶴に初出演していただいたんで、ぜひ舞鶴の高校生とか中学生とかね、若い人にも入っていただきたいですよね。はい、はい、普段はじゃあどんな活動をされてるんですか。
はい、普段はですね、月1回のミーティングであったりとか、週に1回、2週間に1回ぐらいのペースで、スカイプとかでミーティングしたりして、2ヶ月に1度ぐらいイベントを行っているので、それについて、毎回、試行錯誤しながら、楽しくワイワイ緩やかに和やかにやっております。
徳島敦明さんは仏教大学の1回生ということなんですけども、はい、出身が綾部で、はい、今京都で下宿しているということなんですか。そうするとこの活動のために福知山の方に、月2回ぐらいですか、
はい、
戻ってきている ということなんですよね。
はい、
大変ですね。
いや大変でも楽しいんで、このやっぱ帰ってく、地元に帰ってくるのもすごい好きやし、なんかそれを思うと山陰線に乗って電車にどんどんどんどんこう山に入っていく感じ、すごいホッとします。
ああ、こう地元に帰ってくる
っていう。帰ってくる感じ。
なるほどね。まあなんか京都市内のこう都会的なところと地元の落ち着いたところをこう行き来すると、なんか気づくことってあります。
やっぱりなんか自然のってかありがたさというか、都会に出て一番思ったのはやっぱ明るいんですよね、都会。夜もめっちゃでも、であと音が結構すごいんやけど、家帰ってきたら静かでゆったりとした時間の流れ方が違うっていうのがすごい思いますね。
ああ、ゆっくりですか地元は。
地元すごいゆっくりです。もうなんかこっちの7時はじゃあ何でやっけ、
綾部とか福知山の、夜の7時が京都市内の夜9時みたいな明るさですね。
あ、明るさがね。
なので綾部とか福知山とかの方が、夜が早いというか、
早い、
あ、もう早く8時ぐらいで早く帰らないとっていう気がしますね。
なるほどね。まあなんか早く寝てしまうみたいな感じいいですよね、規則正しい生活になってね。はい、なるほど。今日のですね、FM マイズ晴れのち775、今日はショッピングセンターラポールから生放送でお届けしてますけども、今日は福知山を、ね、中心に、活動している、トモスという団体の皆さんに来ていただいてます。この時間はですね、ショッピングセンターラポールの提供でお送りしております。それではここで1曲お送りいたしましょう。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに、地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。マイズルラポールで検索。
この時間は晴れのち775、東舞鶴ラポールショッピングセンターセントラルコートから FM 舞鶴 77.5MHz でお送りしております。今日はですね、非常に若い、トモスという団体の皆さんにお越しいただいて、いろいろお話を聞いています。仏教大学1回生の徳島さん、そして、 社会人の横山さん、
はい、
そして高校生の森田さんということですね、
はい、
女の子、若い女の子3人でワイワイキャーキャーという感じで、
は
い、ラポールショッピングセンターでね、
はい、
結構ね今日お客さんどんどん増えてきてますよね。やっぱり
たくさん生まれますよね。
この時間ぐらいからね、うん、結構増えてきて、まあ、2時3時とかねピークになるみたいなんですけども、うん、はい、あの実は横山愛さんにはですね昔に会ったことあるんですよね。
そうなんですよ、
はい、今日びっくりしましたね、ここで会って、
トッキーさん多分4年前に、
ええ、
京都市内の方でお会いさせていただきました。
その時は龍谷大学に行ってたんですか。
そうなんです、当時は龍谷大学2回生 やったと思います。
はい、
はい、
で僕がその時は京都三条ラジオカフェで、仕事してたので、
はい、
そこのスタジオでお会いしたんですよ ね、
はい、
あどっかで見たことあるなって思ったんでね。
いや私もびっくりしました。
びっくりしましたね。まさか舞鶴でまた再会できるとは思いませんでした。
ありがたいお話です。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
森田さんはそうすると、まあ、社会人になって、まあ、民間の企業で少し1年ほど勤めに、ごめんなさい、あの横山さんですね、
はい、
横山さん、社会人になって民間の企業でお勤めになって、
はい、
それから今お仕事はどういうことをされてるんですか。
お仕事はですね、口山公立大学という大学があるんですけれども、
はい、
まあ、そちらの、なんですかね、大学のまあサポートといいますか、私は 市にいるのでそういったまあ大学運営のサポートとかをまあちょこちょこしたりしてますね。
なるほど、
はい、
やっぱりあの大学の時からそういう仕事に就きたいなというような希望があったんですか。
そうですね、やっぱり地域連携とかにはすごい興味がありました。でただ私が移住したのはあのお仕事の関係というよりかはこのトモスの活動を続けていて移住したということがすごいきっかけになっています。
そうですか、
はい、
はい、
ですね、去年まではあの民間で働いてた時は、滋賀県の大津の方から、毎回ミーティングのたびに口山に通っていたという形ですね。だいたい2時間半かけて通って、高校生たちと会ってワイワイしてでまた帰るという生活をずっと繰り返していました。
なるほどね、はい、うん、大学の時ってどんな勉強してたんでしたっけ。
大学の時は私はもう街づくりでありますとか、まあ、今よく言われている市民共同とか、行政セクター企業セクターとかいろんなセクターをこの壁を越えてどう、まあ、これからの、まあ、街であるとか、まあ、未来を作っていくのかっていうところの、まあ、政策ですねを勉強しておりました。
あ、そうですか、はい、そうするともうまさにこういう仕事のために大学でもいろいろと勉強して、はい、大学時代からいろいろそういう活動を結局されてたんですね。
そうですね、ずっと続けておりました、は
い、でそのままこうトモスというところの、はい、まあ、つながりが強くなって、
はい、
で元々出身が
滋賀県の大津です。
滋賀県の大津から福知山に移住っていうことになったんですか、
はい、そうなんですよ。
すごいですね、その決断もね。
まあ、自分としては、はい、あのトモスの活動をまあ広げていきたいという思いと、まあ、移住するなら今のタイミングじゃないっていうふうに周りの方々からおっしゃっていただきました、うん、まあ、そのご縁があって、まあ、移住したっていう形ですね。
なるほど、
はい、
今ね若い人がこう都会にねどんどん行ってしまうという問題があるので、
はい、
まあ、横山さんのようにこう、ね、志の高い方がねまあ、京都で勉強しても福知山の方へね、はい、仕事で来るっていうのはすごいことです ね、
あの ね、 そうたくさんの方におっしゃっていただく反面若い人がほんまにいいのかっていうところをすごい自分自身探っていったんです、
はい、
そしたら別に福知山でも例えば舞鶴でもいないことはなくてただ目立たへんっていうところが、まあ、一つ、まあ、それがまあ課題であるのかなっていうふうには感じました。
あ、目立たない。
そうなんです、なんかこう街と関わるきっかけがなかったりであるとかなんかこう自分自身が出てしまったらなんかこう言われるんじゃないかとかそういったしがらみを感じてるのかなというふうに、まあ、最近は感じていますね。
なるほどね、
はい、
こうなんかもっとこう自分を PR していくというか こういうことやってますよということをもっと言っていった方がこうなんか人の共感とかそういうものが生まれやすいということですかね。
そうですね、うん、で別に街に関わらずなんかこう自分の趣味でも良いと思うのでこう何かしら発信していくといろんな人付き合いがこう輪が広まっていくんじゃないかなと思うので私はこう移住してから、まあ、そういった同世代にこういう高校生とか大学生が頑張ってるよということを発信しつつ自分も活動するっていうことを心がけてやってますね。
なるほどね、はいはい。まあ、こういう先輩に出会った徳島千秋さんですけどね、どうでした？はい、こういろいろ学ぶことが多かったですか？
いや本当に横山愛さん、なんか
横愛さんね、
横愛さんなんかすごい、とりあえず第一印象はもうなんかめっちゃニコニコしてるこの人、ひたすら笑ってるなっていう印象で、なんか喋ってみてもすごい なんやろ、優しいっていうか面白いっていうか、こんな人おるんやみたいな、こんなに真剣に、だって自分の地元じゃないのに福知山についてめっちゃ真剣に考えてたりとか、なんかそれが嬉しくて、最初なんかもうそこがまず感動して嬉しくて、もう本当に実の姉のように信頼しております。
実はね、以上っていう感じですね。名コンビですね。はい、そして森田さんはね、今高校3年生なんですけども、はい、どうですか、こういう人たちといろいろとお話をしててなんか自分で感じるとかあります？
そうですね、やっぱ大学生とか社会人とそのお話しする機会っていうのは全然やっぱしないんで、トモスに入ってそういう機会が増えたんで、その学ぶことも多いし、これからもなんかいろいろ学んでいきたいなって思います。
ね、非常にいい経験をされてると思いますね今。でまたなんかこう大学とか、こういうの勉強したいなとか今あります？大学とか行って。
そうですね、でもやっぱ地域関連のことは少し勉強したいなっていう気持ちはあります。
ね、はい、頑張ってください、ね、
はい、はい。
それではですね、トモスいろんな活動ね、今日はねなかなか時間がないので全部お聞きできないんですけども、されてるということで、徳島さんの方から、まあ、これから絶対これ皆さん来てくださいっていうようななんかイベントとかお知らせあったら。
はい、ではちょっと少しご説明させていただきます。はい、はい、10月22日、1時半から4時半まで、トモス大運動会というのを行います。場所は武戸部地域公民館体育館です。国道9号線沿いプラントの横ですにある体育館なんですけれども、もういろんな世代をごちゃ混ぜにしてみんなで一緒に汗をかきましょうっていうイベントですね。本当に小さいお子さんから、もういつも、ね、もう社会人の方までもうたくさんの世代で、みんなでね、一緒に汗かいてわちゃわちゃできたらいいなと思ってます。はい、それ、
まあ秋ですんでね、はい、まあ、運動会シーズンというかあれですけど、まあ、いろんな運動会、まあ、ありますよね。だけどこれはまあ本当にいろんな世代の人がこう わちゃわちゃとまさに集まって、はい、やるというちょっと変わった運動会ですね。
そうなんです、別に自分の地元だけなんていうの、
もう本当に、まあ、京都市内とかいろんなとこから
来てもらって
、
はい、もちろん舞鶴からも、
はい、
どんどん来てもらって、
ぜひ来てもらって、
はい、福知山である場所は福知山なんですけど、いろんな場所の人が来ることによって、はい、さらにいろんな、つながる、新しくつながる人の輪というのも広がっていくと思うんで、うん、ぜひここに参加していただいたら、はい、本当にたくさんの人と交流できたりできます。
なるほどね、はい、まあ、ちょっと運動苦手だなと思う人もいるかもしれないんですけど、あんまりそれ関係ないですか？
関係ないですね、大丈夫です。
関係ないですかね、はいはい、じゃあ徳島さんとか横山さんみたいな、
はい、
こう元気な人となんか一緒にやってみたいなっていう人はもうぜひちょっと覗いて、はい、ください。そうですね、ということですよね。
はい、
はいはい、そうですか、なるほど。なんかね、今割とこう福知山とか綾部割と活動がその辺に、中心にされてるんですけど、はい、今度舞鶴でもなんかいろいろやっていきたいっていう風にね、さっきおっしゃってたんですけども、聞いてたんですけど、どんな感じですか今後？
そうですね、今舞鶴の高校生の子がですね、
はい、
このトモスの活動を実際にしてみたいという声を聞いております。ただですね、トモスのメンバーは舞鶴以外 もう綾部福知山に関わった方たちがすごい多いのが現状です。なのでトモスの輪をもっともっと舞鶴に広げるために、舞鶴でも、まあ、例えば赤レンガ倉庫の中で未来について語る場を作ったりとか、なんか舞鶴でしかできないことを私たちもしていきたいなというふうには考えています。はい、ですので、もし舞鶴の高校生、まあ、大学生、また、まあ、ちょっと若い方ですね、興味ある方はトモスで、まあ、ググっていただいても結構ですし、あともしツイッター、フェイスブック、あと LINE とかもしていますので、フェイスブックでトモスと TOMOS で検索いただいたらいいかなというふうに思っております。
はい、まあ福知山、活動中心なんですけどね、これから舞鶴の方にもどんどん広げていきたいと。
はい、
で舞鶴はまだちょっと未開発なんで、
そうです、
なんかこう舞鶴でね、高校生、中学生とか集まってもらって、なんかイベントどんどんできたらいいですよね。
はい、
はい、期待しています。そろそろね、今日も時間がなくなって、ゲストコーナー時間なくなってきたんですけども、今日はトモスというですね、非常に若い、大学生とか高校生の皆さんが集まって、今は、まあ、福知山綾部で中心に活動されているんですけど、今後どんどんですね、そういう活動を広げていきたいという皆さんにお越しいただきました。今日お越しいただいたのはトモス副代表の徳島千秋さん、
はい、
そして横山愛さん、
はい、
そして高校3年生の森田夏美さんでした。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また FM 舞鶴にぜひ来てくださいね。
はい、はい、よろしくお願いします。
それではここで1曲お送りいたしましょう。はい、今日は晴れのち775舞鶴、東舞鶴のですね、ラポールショッピングセンターから生放送でお送りしております。それではですね、ここで、イベント情報があるんですが、実は、電話が今つながっております。今日ですね、電話でお話を聞きますのは、舞鶴魚祭り実行委員会実行委員長の長崎さんです。長崎さん、こんにちは。
こんにちは。
FM 舞鶴の時岡です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日ご紹介いただくのは、魚祭りということですが、
はい、
これはもうかなり舞鶴の皆さんの中ではおなじみのイベントということになりますね。
そうですね、
はい、
今年で第27回って数えます。
第27回ですか。
はい、
歴史がありますね。
そうですね、
はい、今年はどんな感じなんでしょうか。
はい、毎年好評なんですけれども、市民参加競り市、市民来ていただいた皆様に魚を競りで買っていただくという市民参加競り市や、大変大好評の本マグロの解体ショー&即売会、こちらの方もございます。そして舞鶴港で水揚げされました新鮮な魚介類を普段お店で買うよりも随分安い値段で、買っていただくことができる鮮魚販売の方も行っています予定でいます。
はい、9月25日、
はい、
日曜日開催ということで、
はい、
明日ですね。
そうですね、
はい、明日午前9時30分から、ということなんですよね。はい、もう直前前日のインフォメーションということになっておりますが、
はい、
毎年、まあ、魚祭りおなじみになっていると思うんですが、
はい、
今年の目玉っていうのはどういうところなんでしょうか。
そうですね、今年初めての試みといたしましては、手作りちくわ体験っていうのがございます。実際に自分でちくわを作っていただいて、そしてそれを焼いて、そして食べていただくという、これは有料にはなるんですけども、先着50名様に、こちらの作業をしていただけることができるようになっております。また、今回は海鮮冷麺という今年初めて海鮮を盛りだくさんに入れました、はい、冷麺を、当組合の青年部が作りまして、そちらの方の販売も、海鮮バーベキューと一緒に行ってまいりたいというふうに思っております。
美味しそうですね。
そうですね、あの何回も試食会を重ねまして、はい、そして、このアジアというのを皆さん、みんなで決めて、作り出したあの冷麺ですので、味には絶対の自信がございます。
あ、そうですか、楽しみですね。
はい、
あの、まあ、だいたいこう毎年ですね、あの、はい、人気のあるコーナーっていうのは、まあ、あるんですかね。
そうですね、あの海上自衛隊さんによります舞鶴音楽隊の演奏、こちらにつきましてはあの11時半からになってるんですけども、
はい、
あの毎年多くのもう毎年あの見る方があの来られてたり、しておられます。でそれとあと子どもさんにつきましては、子ども遊び広場サザエ釣り、そして今回、まあ、去年から始まったんですがけども魚祭りのスタンプラリーというのがございまして、こちら無料で、していただくことができます。先着800名様にあの9時半から本部席でスタンプラリーの台紙を配りますので、そちらの方をいただあの取っていただいて魚祭りの会場を、歩いていただきまして、そしてそれで、商品を最後にゲットしていただきたいというふうに思っております。
なるほど。海上自衛隊ね、全面的にこう参加されてて、舞鶴音楽隊の演奏が11時半から12時15分ということですね。
はい、
これも結構楽しみですよね。
そうですね、あの毎年あの子どもさんが大変喜ばれるような曲を1曲か2曲入れられて、一緒に聴かれている子どもさんも一緒に踊ったりと和気あいあいの雰囲気であの行われる楽しい演奏会になるかと思います。
はい、あの会場の場所をですね、皆さん舞鶴の方はご存知かもしれませんが、もう一度お願いできますでしょうか。
はい、場所は舞鶴水産流通センターという場所にありまして、国道27号線の大手交差点、こちらの方を漁港方面に行っていただきますと、その、道に入っていただきますと舞鶴魚祭りの上りが見えてくると思います。
はい、
その道を約500メートルほど道なりに行っていただきますと、会場の方に着きます。
はい、いよいよ明日9月25日日曜日午前9時30分から午後2時までとなってます。舞鶴の魚祭り、はい、第27回 魚祭り、ぜひ皆さんですね、あの舞鶴の皆さん、そして、舞鶴以外の皆さんもですね、ぜひお越しいただきたいと思います。今日は魚祭り実行委員長の長崎さんにお話を聞きました。どうも長崎さん、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではここで気象情報をお伝えしたいと思います。気象情報はですね、FM マイズのウェダーディレクターからよろしくお願いいたします。はい、上田さん、情報ありがとうございました。今日はですね、晴れのち775、土日はですねショッピングセンター、東舞鶴のショッピングセンターラポールからお送りしております。今日はね時間がもうあと4分ぐらいになりましたが、ゲストさんはトモスというですね非常に若い、皆さんなんですが、頑張って活動して地域を盛り上げていこうという活動をしてられる女の子3人に来ていただきました。これからね舞鶴でもいろいろ活動していきたいというふうに言われておりますので、ぜひ皆さんね興味あったらトモスでインターネットで検索していただければ、情報がいろいろと見られます。トモス TOMOS ローマ字でトモスとなっております。今日はですね、この晴れのち775、この時間は DJ トッキーこと時岡浩二がお送りさせていただきました。この時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。それでは最後に1曲お送りいたしましょう。